こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。なぜ私だけが苦しむのか、現代の呼ぶ気は。ユダヤ教のラビである H.S. クシュナーが幼い息子の重い病と余命宣告に直面した経験を背景に、不条理な苦難をどう受け止めるかを考察した宗教思想書である。中心に置かれるのは、正しい人呼ぶが理由の見えない最悪に見舞われる旧約聖書呼ぶ気である。著者は苦しみを本人の罪、信仰不足、人格上の欠陥の報いとして説明する態度を退ける。そして、なぜ起きたのかという問いに完全な説明を与えようとするよりも、苦しみのただ中で何を支えとし、他者にどう寄り添い、これからどう生きるかを問う。本書は信仰の弁護だけを目的にした本ではない。世界が公平にできているという期待が崩れた時、人間の尊厳、祈り、共同体。行為の意味をどのように捉え直せるかを率直に検討する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、呼ぶ気の三命題から、不幸を本人のせいにする論理を問い直す本書の議論の核は、呼ぶ気をめぐる三つの命題の緊張関係にある、すなわち、神は全能で万事を支配する。神は正義で善人には報い、悪人には罰を与える、そして呼ぶは正しい人であるという三点である。ロブが耐え難い苦難を受ける以上、この三つを同時に維持することは難しい。ロブの友人たちは神の正義と全能性を守ろうとして、ヨブに隠れた罪や過ちがあるはずだと推測する。これは古代の物語に限らない、病気事故。喪失にあった人へ何か原因があったのではないかと説明を急ぐ態度は、被害者をさらに孤立させる。本書はこの説明が事実の解明というより、世界は道徳的に秩序だっていると信じて安心したい側の欲求になりうることを示す。クシュナーは理不尽な出来事があるという現実を認めるため、神の全能性という命題を再考する。重要なのは、苦難に意味を無理に割り当てないことと、苦しむ人の無実や尊厳を守ることを結びつけた点である。次に、なぜ起きたかから今何をするかへ。問いの向きを変える、突然の不幸に見舞われた時、人は原因を知りたくなる。それは混乱した出来事に秩序を与え、再発を防ぎ、自分の人生を理解したいという自然な欲求でもある。しかし本書は、すべての苦難に納得可能な理由があるという前提を置かない。理由を確定できない出来事を前にしても、苦しむ当人が直面する課題は消えないからである。そこで著者は、なぜ私にこんなことが起きたのかという問いを否定するのではなく、この状況で私は何を支えにし、何を選べるのかという問いへ重心を移す。これは被害や悲しみを自己改善の材料に変えようとする処方箋ではない。病や死を良い経験だったと美化することも、前向きであることを要求することもない。むしろ、説明不能な現実を認めた上で、怒り、悲嘆、助けを求めること、日々の責任を果たすことなど、自分に残された応答の余地を乱そうとする立場である。因果の説明が得られないことと、行為の意味が失われることは同じではない。この区別が、本書を単なる慰めや宿命論から遠ざけている、さらに全能の支配者ではなく、苦難に抗する力を与える神として捉え直す、クシュナーの提案は、神が善であることを守るために、神があらゆる出来事を自在に防止できるという理解を手放す、という大胆な神学的再解釈にある、神が全能で、しかも世界のすべてを意図しているなら、無実の子供の病や偶然の災害も神の計画に含まれることになる。その説明は、苦しむ人にとって残酷になりうる。著者は悲惨な出来事を神の懲罰試練、あるいは人間にはわからない良い計画として安易に読むことを警戒する。その代わりに神を、苦難を必ず取り除く存在というより、壊れた世界の中で人が耐え愛し、助け合うための勇気と力の源泉として考える。この見方は、伝統的な全能の神という観念に納得できない読者には重要な論点となる一方、全能性を信仰の不可欠な要素と考える読者には異論もあり得る。本書の価値は、その論争を隠さず、苦痛の現実に照らして、神概念を問い直すところにある。信仰。出来事を支配する説明体系ではなく、説明が破綻した場所で、なお人を支える関係として捉え直している。そして、悲しみを小さくしないことが、慰めと支援の出発点になる。本書は苦しむ当人への向き合い方についても明確な関与を持つ。悲嘆の最中にいる人に対し、気にしすぎないで、きっとこれでよかった、すべてには意味があるということは、しばしば支えではなく痛みの否認になる。こうした言葉は話し手の無力感を和らげるかもしれないが、相手が失ったものの大きさを受け止めてはいない。本書が呼ぶの友人たちを批判的に読むのは、彼らが呼ぶの苦しみに同席しながら、最終的には正しい理屈で苦痛を説明しようとしたからである。必要なのは原因や教訓を与えることより、苦しみが現実であり不当であり得ることを認める姿勢である。実践的には、相手の経験を診断しない、回復の速度を決めない、具体的な助けを申し出る。 沈黙や怒りも受け止めるといった態度につながる。著者は悲しみを消せるとは約束しない。しかし、孤立を深める非難や安易な合理化を避け、痛みを共有苦悩なものにすることはできる。この倫理的な慎重さは、宗教的信念の有無を超えて読める本家の強みである。最後に、祈りと共同体を。運命を変える手段ではなく、孤立に抗する支えとして考える本書における祈りは、望む結果を保証するための取引ではない。もし祈りが最悪を防ぐ万能の手段だと理解されるなら、願いが叶わなかった人は祈り方や信仰が足りなかったのだと自分を責めかねない。クシュナーはそのような理解から距離を取り、祈りを恐れや悲しみを言葉にし、自分だけでは抱えきれない現実を他者や神の前へ差し出す営みとして捉える。祈る場には苦しむ人が孤立していないことを確かめる共同体的な意味もある。ここで言う共同体は苦しみに明快な答えを与える集団ではない。答えのなさを共有しながら、食事、見舞い、手続き、傾聴といった具体的な支援を担う関係である。したがって、本書の本当の奇跡や本当の宗教をめぐる考察は、超自然的な介入の有無だけに還元されない。苦難によって閉ざされそうな人が、人への信頼、愛情、責任を回復することにも重心が置かれる。信仰を持たない読者にとっても、儀礼、言葉、つながりが危機の際に果たす役割を考える手がかりとなる。結論として本書は、やい、死別事故、不公平な扱いなど、理由がわからないまま生きなければならない出来事に触れた人、または苦しむ家族友人にどう接すべきか考えたい人に向いている。ユダヤ教ラビによる宗教書ではあるが、信仰を持つ読者だけに閉じた内容ではない。むしろ、苦難には必ず意味がある、努力すれば報われる、正しい人は守られるといった日常的な信念が崩れた時、どのような言葉なら誠実でありうるかを検討する思想書として読める。実践面では、被害者非難や安易な励ましを避け、悲嘆を否定せずに支える視点を得られる。知的には、神の全能性、正義、偶然という両立しにくい問題を呼ぶ気の読解を通して具体的に考えられる。類書には、苦難を成長や使命へ回収する自己啓発的な語り、あるいは教義によって明快な答えを示す宗教書が多い。その中で本書は、説明できない不幸を説明し切ろうとせず、それでも人が支えを得て生きる可能性を探る。著者自身の喪失経験に根ざしつつ、苦しみの原因ではなく、苦しみの後に可能な応答を問う点に、この本の持続的な独自性がある。クシュナーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。